Gishan Presents Studio Smoky.
Gishan Presents Studio Smoky. マルコです。
カルロスです。
今回はカルロスさんが、はい、なんと、隊長のもとに行ってきたということで。
出張してきましたよ。
出張ですか？
隊長に呼ばれて。もう、何やってんだお前はと。一回お前挨拶来いよと。
挨拶遅いんじゃないかと。
遅いんじゃないかと。
看板使ってるのにと。
意外に来いよお前はみたいな。ビシッとやりましたね。
やっぱり。
もう、わかりましたと。もう、逆らえないですね、隊長
ちょっといろいろですね、なんか途中経過、はい、ツイッターとか LINE とかで、いろいろ教えていただきましたけど、はい、やっぱ気になりますね。
そうですね。
どのくらい行ってきたんですか？
一応3泊5日ですね。
3泊5日。は
い、まあ、若干、弾丸的なニュアンスなんですけど。
うんうん、なるほど、はい。あれ、行くのって、何時間くらいでしたっけ直行で。
直行で7時間、行き7時間、帰り8時間ですかね。
ああ、なるほど。はい、まあ、じゃあ、タイ行くのとあんま変わらない？
あんま変わらないぐらいですね。で、まあ僕もね、インドネシア本当初めての場所だったんで、うんうん、若干実は心細かったんですけど、うんうん、今回ね、
なんと、
なんとなんと、
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 はい、
体調だけじゃなくて、うん、ミスターポキョンスズ。カスタムさん。
これ、ポキョンスズって何でしたっけ？
まあ、これはまあ、聞いていただけた
ら。あれ、なんだ、気になるな。
ね、カスタムさんが、わざわざ予定を合わせてですね。うん、
なんと、
はい、
優しい方。
合流していただいて、うん、まあ、インドネシアといえば、俺も忘れるなと、言わんばかりに。で、実は二人ともね、違う場所から、まあ、カスタムさんは関西から、うん、まあ、実は、別の国を経由して入られたんですけど、うん、まあ僕は成田から行きましたんで、うん、到着時間は当然違うわけですよね。うん、で、カスタムさん、なんと、インドネシア、ジャカルタのですね、うん、スカラのハッタ空港で、うん、6時間僕のことを待っててくれたという。
6時間も何をなさってたんですかね。
なんかビール飲んだりいろいろしてたりしましたけど、ね、優しい方でお気遣いいただきましてね。で、まあ、いろいろご案内していただいたんですけど。6
時間って彼女でも待たないですよ。
待たないですよ。もうそれ以上でそんなこと
ない。やっぱりそういう関係だったんですか。
何をおっしゃるやら。で、まあ、一応ね、今回の訪問の主目的は、うん、隊長との打ち合わせだったんで、うん、まあ、その辺はね、いろんなその活動も含めて、うん、
なるほど。
これはまあ、疑心案本編に譲るとして、はい、我々が今回お届けしたいのはですね、うん、実はカスタムさんにいろいろインドネシアの、まあ、基礎的なことをね、いろいろお聞きしてまして、うん、で、それのお話をね、今回お届けしたいなと、
なるほど。
いうふうに考えてます、うん。まずこれ前編、第2弾に分けてやりますんで、まずこれ前編になりますね。まあ、インドネシアあるあるじゃないんですけど、はい、ごくごく基礎的な、まあ、知っておくべきインドネシアの情報という形で、はい、お届けしたいなと思っております
ので。では、カスタム先生、よろしくお願いします、はい。
お願いします、カスタム先生。ありがとうございました。はい、カルロスです。今、インドネシア、ジャカルタに来てます。初めてのインドネシアです。すげえ今ワクワクしてるんですけど、まあ、実は今僕は一人じゃないんですよね。ご一緒している方がいらっしゃいまして、自己紹介を。
お世話になってます、カスタムです。
あれ、タコラ隊長じゃないですか。インドネシアといえばタコラ隊長じゃないですか。
ちょっとカルロスさんが来られるということで、お話を聞きつけて。
ありがとうございます、合流していただきました。
ノコノコとついてきました、
ミスターポキョンスス。いやあれもね、すっげえ反響ありましたよ。
そうですか、
ね。みんな大受けでしたね。
まあ、そう言っていただけるとありがたいですけど。
いや、でも、カスタムさんといえばね、インドネシアも、確か、大学出られた時、2年、2年ほどですか。
うん、そうですね。
ね、まあ、ご自身留学という形で言われてましたけど、はい、まあ、かなり詳しいってわけで、まあ、その後も何回かね、いらしてるみたいで、やっぱり随分変わりましたですか、インドネシアって。
そうですね。まあ、やっぱり一番、車の量ですかね。
ね、今実は空港からね、街中に向けてタクシーの中で、まあ実は高倉隊長と、まあ合流するためにその今移動してるんですけど、まあ気持ちいいぐらい混んでますね。
車の量と、これ車が綺麗になってますよね。
はい。あ、そうなんですね。もっと昔ボロボロだったんですか。
がありましたけどね。
いや、確かにすげえなんか綺麗ですよね。なんつうんですかね、そのスコールが多い国の割にはやっぱり。その洗車はちゃんとしてんのかなみたいな感じのぐらいの綺麗な感じですし、で日本車がほとんどですかね、トヨタが多いな。インドネシアって国民車ってなかったんでしたっけ。
いや昔ね、韓国のキアと大統領の息子が一緒にやるという計画があったんですけども、まあ、ちょっと売り出したのかな。でも結局、まあ、うまいこといかずに立ち消えになりましたね。
そ,
うん、
そっかー。なるほどね。なんか、ありがちな話ですね、それ。 東南アジアの国、うん、その時々のその政権のね権力者とこう癒着じゃないですけど、はい、いろいろやったけどダメだったみたいな、うん、でもまあ今実際ね空港から市内に向けて走ってるんですけど、まあしかしあの高層ビルがね結構立ち並んでて、うん、まあ大都会なんですね、うん、ジャカルタって。僕本当にあのインドネシア初めてで、で全く見るもの聞くのみんな初めてなんですけど、うん、まあね本当普通に都会だなっていう感じがやっぱしますね。はい、
そうね、アジアの都会っていう、
そうですね本当に典型的なアジアの都会っていうか、でまたこのタクシーのうんちゃんがこれなかなかねいいドライバーで、まあ路肩はガンガン行くわ、急ブレーキ急発進、パッシングクラクション、なんですかね、あの中国人のタクシードライバーとやっぱりこれため張りますね、これは。
当たりそうで当たらない、
当たりそう、これ、ね、微妙なそのなんですか空気感というかね、あうんの呼吸なんですよねこれね。なかなかいいドライブに当たって嬉しいですよ。
テクニックあります
ね。ありますね、なかなかうまいですよこの人。なんかさっきあのコーランが鳴り響いてました、はいはい、僕あの生コーラン初めてなんで、すげえ嬉しかったんですけど。
コーランもね、はい、あのうまい下手あるんですよね。
あ、そんなのあるんですか、
う
ん、
やっぱりあの、まあ、こうやってあの街中の音が結構聞こえるっていうのは大きいモスだと思うんですけど、そういうところはやっぱりあの、まあ、ある程度の人がやってるんで。
あれはライブなんですかコーラン、
うん、ライブ
です。え、あ、そうなんですか。
基本そうやと思うんですよ。あの、まあまあ、テープでやってるとこもあるかもしれないですけども、
あ、ライブなんだあれ。
各その、まあ、町内ぐらいでもあるんですよ、小さいモスって、そういうところでそのあの地元の人がやるんで、もう下手なね、
下手くそなコーランってあるんです
ね。コーランだとね、本当にまあ、寝れないというか、もうね、
つかないですよ。コーランって1日に何回？
5 回です。
5回やるんですか、はい、割と早朝からなんかやるんですか。
そうね、日の出、さっきのがだから日の入りや
った。日の入りか、そっかそっかそっか。なるほどね。ってことはなんですか、モスクって、インドネシアの中にはその日本で言ったら神社みたいなもんで、神社ってどこでもあるじゃないですか。
そうですね。
あんなニュアンスなんですか。
ですから、まあみんながその、まあ言うたらその5回、うんうんうん、行けるような場所に一応ある、
必ずあるという感じ
になってます。へ、
ってことはモスクを中心として街が発展してあった感じなんですか。割とヨーロッパだと教会中心に街作っていくじゃないですか。それと同じようなニュアンスなのかなと思ったんですけど、またちょっと違うのかな。
まあ、そうとも言えるんですかね。
まあ、割と宗教がやっぱり生活の中心なんですね、まあ、やっぱりイスラム教徒の国ですから、
まあ、海外行くとやっぱりその宗教 の, その強さみたいなのをすごく感じますよね。
まあそうですよね、うん、まあ、日本ぐらいですかね、日本と中国ぐらいですかね、うん、あんまりその宗教色がないなと思うのは、はいはい、はい、まあ、中国は背筋主義というあのいい宗教がありますけど、うん、
確かに、
あ、韓国もそうかな、まあ、でも宗教か、うん、あの国は。でところで、あのカスタムさんはやっぱりね、まあ、ネシアにいらして、まあ、それからも何回かこっちにいらっしゃるんですけど、インドネシア語っていうのはやっぱりかなりおできなるんです
よ。いやいやいや、ですから、まあ、大したことないから、インドネシア語自体もね、はい、割と簡単なんでね。
あ、簡単なんですか、あの他の言語に比べてですか。
そうですね、やっぱりマレー海峡で、はい、貿易用語みたいなのが発祥なんで、おうおうおう、まあ、成り立ちもこう、まあ、簡素に作ろうっていうことだと思うんですけどね。
そうなんですか、
うん、イギリス、まあ、英語流になったのがマレーシア語で、おうおうおう、オランダ風になったのが、まあ、インドネシア語って言われるんです
よね。あ、そうなんですね、うん、言語体系としてはすごくシンプルな感じなんですね。
インドネシア人もね、結構、まあまあ最近の若い人は、あれなんですけど、年いった人なんか、そんなに上手くないっていうかね。
あの、インドネシア語自体ですか？
まあ、それぞれの民族語がありますね。その、まあ、ジャワ語であったり。
インドネシアは島国なんで、その、島々にこう、ローカルの言葉があるっていうことですか？そうですね。フィリピンなんかと同じような感じですね。
そうですね。うん、そうそうそう。
で、共通語でインドネシア語みたいな。
そう
です
ね。それを小学校から教える。
あ、なるほどね。
まあ、もう最近の若い世代は、もう別に家庭でも喋ってると思うんですけど。
でも、とはいうものの、やっぱり、インドネシアの人口って2億4000万ぐらいですか？
そうですね。
そう考えれば、そのインドネシア語って、まあ、インドネシアしか通じないのかもしれないけど、その言語を話すその人口比で言うと結構大きいですよね。そういう意味じゃ。
まあまあ、そう、そう言えばそうですね。まあ、
単純計算したら日本の倍ですから。
はい。そうですね。
日本語もね、日本人しか話さないわけで。
なんかでも、英語を喋る人口も、英語を母国にしてる人口もそんなに実は多くないんですよね。
だってアメリカとイギリス、オーストラリアっていうのが、まあ、英語が、いわゆる母国語じゃないですか。
インドはどうなんですか？
インドはやっぱりあのヒンズー語じゃないですか、ね、
それがメインやから、
はい、ただイギリスの植民地だったんで、うん、あのマレーシアも同じですよね。マレーシアはマレー語が、まあ、いわゆる国語で、で第二言語で英語がみんな、まあ、みんな話しますけど、
ただ純粋に英語だけって言ったら5億ぐらい、はい、
そうですね。だから、イギリスとアメリカ、あと、まあ、カナダもあれ、カナダも場所によっちゃフランス語ですもんね、はいはいはい、であとオーストラリア、うん、ぐらいじゃないですかね。英語を母国語として本当にやってるっていうと、はい、あ。まあ、逆に言ったら英語を母国語としてる国っていうのは第二言語って結構発展してないですよね。
どこって。そうですね。
はい、あ。アメリカは今結構みんなスペイン語勉強するようになってるんですけど、あのメキシコ人が結構今来てるんで、
はい、 はい、 はい、はい、はあ。
だけどそれぐらいで、そうですね。まあイギリス人なんてね、他のヨーロッパの言語って割と分かるんでしょうけど、スペイン語だのフランス語だの言語体系が似てるっていうのもあるんでしょうから、まあそういう意味じゃね、本当にあのインドネシア語ってまあそんなにはメジャーじゃないのは事実なんですけど、まあ言っても2億4000万が理解できる言語っていう意味では、まあまあバリューはこれから出てくる可能性はありますよね。経済発展さえしていけばなんですけど
ね、 ね。いやでも本当に簡単なんでね。
あ、そうなんですか。
まあ、どなたも、
はい、
そんなに恐れること
なく、あ、そうなんですね。
やって、文字も別にアルファベットなんでね。
あ、アルファベットなんですか？
だから読めるんですよね。
あ、はははは、
うん、
そっかそっか。なんですかね、そのタイ文字とかわかんないですもんね。
そうそうそう。そういうのでハードルは低いんで。
なるほど。
読み方が一応、まあ、ABC じゃなくて、アーベーチェーデー。
アーベーチェーデー。
まあ、それだけ覚えれば。
それ覚えれば。
読めるんですよ、
ね。発音はローマ字発音でいいんですか？
そうです。
ああ、はい、そうですか。
だから、
あ、じゃあ割と安易な、簡便なのかな。
そうですね。もしも来た時は、あれですよね、勉強というよりは、通りに出て、
はい、
来たバスに乗って、
ほうほう、
まあ、辞書を持ちながら、その時そんな、当然その携帯とかスマホもないんで、
ないですよね、
辞書を持って、その見る看板、見えた看板、看板を見て、聞いてっていう感じで、
すごいな、
単語をこう、まあ、追ってった感じですよ。別に勉強っていう感じでもないですけど、それがまあ楽しかったんですけど。
まあでもね、言語を勉強するのは楽しいですからね、やっぱ。
そうね。
はい。
まあ、まあ、その、地元の人にね、入っていけば、まあ、人、懐っこかったらね、まあ、すぐにできますよ。
うん、ですよね。うん、なんか、インドネシアの人って、その、この間もなんか、タコラ大将とかも言ってたんですけど、うん、まあ、割と人がいいというか、あまりこう、まあね、感情の起伏がこう、なんていうか、ないというか、うん、まあ、穏やかな人が多いって聞いたんですけど、まあ、真実な人も多いとも言ってましたし、
う
ん、
そうですね、
そんな感じですかね。
ね、基本、まあ、基本がやっぱり南の国なんで、うん、まあ、フィリピンに近い陽気さはありますよね。加えて、まあ、温和というか、
うん、なるほど。
特にこのジャワ島は、まあ、農耕民族なんで。
あ、そうなんですね。
はい、
農耕民族か、
うん、ですから、まあ、おとなしく、上に従うみたいなところですよね。
割とでは日本人のメンタリティとちょっと似たところもあるっていう感じですか。じゃあ割とその大家族性が残っててっていう感じもある
し、うん、そうね、うん、まあ、家族をやっぱ大事にします
ね。ああ、そうですか、なるほどね。そういう意味では日本人にとっては割とこう付き合いやすい民族っていうか、国民というか、
うん、そうね。なんかのね、あれで、この前新聞であったんですけど、
ね、
その日本をどういう風に見てるかっていう、ネガティブと、
はい、
まあ好意的か、
はいはいはい、
そうじゃないかっていうので、インドネシアが一番親日
が
8割以上だったと思うんですよ、一番多かったと思うんですよね。
まあ、建国の父の第三夫人がデヴィ夫人ですからね。
うん、そうね。
まあ、そういうのもあるんですかね。
うん、やっぱり。まあ、いろいろその戦争 から、うん、あの戦後も一番付き合ってきた国なんじゃないですかね。
そうですよね。まあよくわかんないですけど、あの戦後そのインドネシアが独立する際にはその旧日本軍の残党が随分そうですねヘルプしたっていう、
これはもう事実である話で、ね、だからその英雄墓地みたいなのあるんですけど、そこにも日本人の人も入ってるっていう。
あ、そうなんですか、うん、そういう意味じゃやっぱり付き合いやすい民族、でもその割にはでも日本人からするとインドネシアってこうあまり馴染みがないというか、あ意外とこう親近感があまり持ちにくいですよね。そうですね、他のアジアの国に比べると、あの例えば旅行に行くとなった時にインドネシアってあんまり思い浮かばない、まあ、バリは別ですけど、あんまり思い浮かばないですし、もっとその言語でも大体そのまあありがとうとかこんにちはぐらい大体どこの分かってるじゃないですか、はいはいはい、でもインドネシア語って誰も知らないですよね、考えてみたら。
まあそうですね、馴染みも薄いです
ね。馴染みが薄いんですよね、うん、もったいないですよね、そう考えたら。せっかくの親日国なんだから、うもう少しこ う,、まあ、うね、ね、知った方がいいかなという。うーん、
バリはね、うん、皆さん受け入れるけど、まあまあ好きになると思うんですけど、他の場所でね、そのおすすめできるところなかなかないんですよね。あんまりないですか。どこも似たり寄ったり、ね、まあ田舎っていうだろう。
はいはいはい、は
い。いや、あの、それは知ってる人は、あの、それぞれあるんです。まあ、コアなね、インドネシアファンだったら、それは行くところあるんですけど、初めての人におすすめできるところって
あんまりないですよね。そういう意味ではまだ観光産業としてまだそんなに発展してない。あのインドネシアのメジャーなその産業って何なんですか？
メジャー、
はい、僕のイメージはその紙パルプとか木材とか、なんかそういう素材産業のイメージが結構強くて、
あのその統計っていうかね、割合までちょっと今わからないですけど、
パッとインドネシアの産業なんですかって言われると何あの浮かびます？
まあ、資源でしょうね、
はい、まあ、資源大国ですよね。
ね、石油、天然ガス、
あ、石油も出るんですか、ここ。
石油も出ますよね。
あ、そうですか、
まあ、それがね、この世界の中でどんだけのシェアなのかって言ったら、まあ、それは知れてると思うんですけど、まあ、あの日本なんかもそういう開発に関わってますよね。
うん、そうなんですか。
あと、まあ、木材、ゴム
ですね。僕、一時あの住宅の建材のですね、商社で働いたことがあって、はいはいはい、まあ、販売になったんですけど、うん、その時ってあれなんですよね、あの合板ですよね、はいはい、ベニヤ、うん、コンパニなんかやっぱりイネシアさんが大半で、あと木材なんかも、そのここはラバーウッドが結構あの、はい、ゴムの木ですよね、はい、あれなんか割と家具とかに使われるんですけど、うん、ラバーウッドってあの促成栽培できるんで、はい、早くこうニョキニョキニョキニョキ出てくるんですよね、はい、その代わりにあの早いんで、あの木の年輪が荒いんですよね。だから締まりがない木なんですけど、はいはい、でもその分や結構コストは安くて、よくあのそうですね、使ってましたね。
安い、
はい、だから僕、それこそ僕のね、インドネシアに対する知識ってその程度なんですよね、はい、それ以外は何も知らないっていう。あとせいぜい友達がインドネシアの松下に勤めてたことがあったりとか、まあ、もちろんあの赴任で来たっていうだけなんですけど、その程度なんですよね。本当に僕もこの国に関しては何も知らないに等しくて、
まあ、あの今日から数日で、
そうなんですよね、めちゃくちゃ楽しみですわ。本当
少しでもちょっと感じて帰っていただければ、
もうね、初めての場所に来たらね、必ずもうあの全身をね、こう性感帯にしてですね、うん、ビンビンに感じまくるっていうのが僕の流儀なんで、
まあ、あの、まあ、私もね、久しぶりなんで、あれですけど、まあ、ちょっと、あの、行ける、
ありがとうございます。
あの、まあ、ディープな、
はい、ぜひ、
ところに、
ね、あの、カスタムさんらしい、あの、ディープなね、その地盤に根ざして、この場所をちょっと、お店で紹介いただけると非常にありがたいかなと思ってますんで、よろしくお願いします。
こちらこそ、
お世話になります。ありがとうございます。お願いします。
スタジオスモーキーから出演者募集のお知らせです、
まあ、ノリ的には昔前のなんか深夜放送のね、うん、なんか恋愛相談コーナーじゃないですけど、
オールナイト日本、
わー、いいっすね。特にあの女性大歓迎です、ね、関心ある方はぜひスタジオスモーキーのメールアドレスがありますので、は
い、スタジオスモーキー @gmail.com、
はい、ぜひご応募いただければなと思います。
お待ちしております、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。